민식이 주하시오 이누리 마시오 쇼 쇼 쇼 할렐루야 할렐루야 교 감히사마노 미코토바데 私たちを 야시나이 시쿠쿠시 지역구 레이데키니 치카라가 따라르려 예수사마노 미나니오테오 이누리 이타시마스 아멘 1節から 미마시오
そこで主はアロンに言われた。あなたとあなたと共にいるあなたの子たちとあなたの父の家の者たちは聖所に関わる咎を負わなければならない。そしてあなたとあなたと共にいるあなたの子たちがあなた方の祭司職に関わる咎を負わなければならない。
この聖所に関わる咎、また祭司職に関わる咎、この、まあ、立法というもの、私たちが聖なるところ、聖なる職には、罪も多いんです。だから恵みが多いところには罪も多いんですね。その咎を負うこと、二節。
しかしあなたの父祖の部族であるレビ族のあなたの身内の者たちもあなたに近づけよ。彼らがあなたに配属され証の天幕の前であなたとあなたと共にいるあなたの子たちに仕えるためである、
うん、この身内ということはレビ族ですね。三節。
彼らはあなたのための任務と天幕全体の任務を果たすのである。しかし彼らは聖所の器具と祭壇とに近づいてはならない。彼らもあなた方も死ぬことのないためである、うん、
だから聖なる聖なる聖なるその場所で、追わなければならない、その分は死ですね。ああ私はもう死ななければならない、けど死のところにあんまり近づかなかった人はその死を感じることはないんです。パウルが死と出会って聖霊によって自分の状態が分かった。それで自分は本当に惨めなもの、死ぬこと、そのことをね、光に近づけば近づくほどそれがもっと分かる。だからパウロは結局私は罪人の頭ですとそのように告白したんですね。だから罪、神様とこの共に歩む、光と共に歩むこと、それは咎を負うことです。罪が多く現れる、だから悔い改めが多くあるということですね。だから悔い改めることができる人は祝福された人です。もう自分はもう悔い改めもよく適当にしてたしとかね、そのような思いもあるんですよ。まあ私もそうなんですけど、牧師としてね、今までよく歩んできたかなと思った先ね、聖霊様が私を近くに呼んで光で照らしたら、わあ、歩くすべて動きがね、全部まあ罪ばっかりでしたね。歩みはみんな罪ばっかり。張先生が書いたその歌詞が本当に、いや、こんなに私がそのようにね、悔い改めること、長くしたことがあったんですけどね。じゃあ7節見ましょう。
あなたとあなたと共にいるあなたの子たちは、祭壇に関するすべてのことや垂れ幕の内側のことについてのあなた方の祭司職を守り、奉仕しなければならない。私はあなた方の祭司職を賜物の奉仕として与える。他のもので近づく者は死ななければならない。
うん、 だから、コラがね、まあ、コラが審判を受けたんですけど、こういった祭司職を求めていたんですね。自分はもう運ぶことばっかりしてとか、だから聖書はね、多く教師になることをやめなさいと、多く知ってる人は多く主からね責任があるんですよね。だからこういったことだということでね、八節。
主はそれからアロンに仰せられた。今私は私への奉納物に関わる任務をあなたに与える。私はイスラエル人のすべての聖なる捧げ物についてこれをあなたに、またあなたの子たちとに受ける分として与え、永遠のわきまえとする。
この奉納物を永遠のわきまえとしてたんですね。まだ9節。
最も聖なるもの、火による捧げ物のうちであなたの分となるものは次の通りである。最も聖なるものとして私に納めるすべての捧げ物、すなわち穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪過のための生贄、これらの全部はあなたとあなたの子たちの分となる。
じゃあもう、イエス様を信じる私たちはみんな、神様の王である祭司ですからね、イエス様から私たちは与えられるものを食べてるんです。最も良いもの、最良のもの。中二節。
最良の新しい油、最良の新しい葡萄酒と穀物、これらの人々が主に備える初物全部をあなたに与える、
中級節。
イスラエル人が主に備える聖なる奉納物を見な。私はあなたとあなたの息子たちとあなたと共にいるあなたの娘たちに与えて永遠の分け前とする。それは主の前にあってあなたとあなたの子孫に対する永遠の塩の契約となる。
これが塩の契約、変わらない契約、塩の契約ですね。じゃあまた32節ですよね。
あなた方がその最上の部分を備えるなら、そのことで罪を負うことはない。イスラエル人の聖なる捧げ物をあなた方は汚してはならない。それはあなた方が死なないためである。
じゃあこのように捧げたものに対して汚してはならないと、これはもうとにかく死と隣り合わせてるね。だから最も死に近づくものは特権もあるんですけど、多く知ってる人は多く死から責任が問われる、そのこともあるんです。だから私たちが主に近づくことはいいことなんですけど、まあ責任も多い、責任もね、そのことです。だからたくさん賜物、まだ聖霊に触れられて地位的にも、ね、認められるような人が倒れたり堕落すると、その影響力はもう計り知れないから、だから主がこのように厳しくされてるんです。じゃあ第一コリント2章1節から見ましょう。
さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。
じゃあこれはもうこの前も言ったようにね、アテネでの説教失敗です。まあアテネということはもうアテネは哲学中心的な場所ですね。このまあいろんな神々の像もあるし、そのところでパウロが説教したのが哲学を使ったんです。また哲学的なアプローチをしたんです。そのところで聖霊の現れがあんまりなかったんです。 もうわずかな人が救われたと、救われたかとにかく興味を持っていて、まあ、救われた人は1人2人ぐらいいたんですね。これはもうどうしてか、自分がこんなにたくさん勉強してギリシャ哲学も通じていったから、ユダヤ教宗教に対してもね通じていった。だからそれを、ね、比較宗教論でね、それをあなた方の中で知らない神、知らない神がいる、そういったあの彼らの哲学の言葉を使って語ったんですね。結果があんまり良くなかった、落ち込んでいったんですよ。それでコリントに来たんですね。それで、コリントで決心がこれですよ、ね、2章の決心。さて兄弟たち、私があなた方のところに行った時、まあ、コリントに行った時ですよね。その後でコリントの手紙を送ったんですからね。私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。これを、ね、アテネで優れた言葉、優れた言葉は、ね、優れた知恵、哲学ですね、哲学、それをしなかったと、この決心があったんですね。決心ニセス、
なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。うん、
だから、彼は哲学のアプローチではなくて、コリントもね、アテネとほぼ似てるところですよ。ものすごく反映されて、まあ、コリントのね、その港があって、空城祭壇がいっぱいあった、そのような場所です。その場所で、パウロがこのことで、本当にあの、ね、十字架の言葉ですね、一章十八節のように十字架の言葉、滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力だと、だからわざわざったんですよ、十字架とかね、人が死んでこの葬られよみがえられた、その方が私たちの罪を背負ったんだということは、滅びる人々には愚かよ、それは、ね、あんなことがあるか。で、あのイエルサレムでイエスという青年が十字架につけられたことと私たちは何の関係がある、わざわざってる。だからそれを恐れてアテネではね、哲学的なアプローチをしたんです。しかし今コリントでは十字架につけられたイエス以外は述べ伝えようとしなかったと、ね、うん、三節、
あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。
うん、いや、このことをですね、彼らはもう哲学で武装してるし、お金もあるし、もう、快楽的にはもう何でも持ってる、そのような人々に、でこのような人々に何の接続点があって、アプローチができるか、だから恐れてたんです。まだ自分が、このねイエス・キリスト以外述べ伝えて聖霊が現れないかもしれない、人が救われるのは聖霊様よ、聖霊様が心に信仰を与え救いを導くんだから、だからその恐れもあったんですね。四節、
そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく御霊と御力の現れでした、
うん、だから、まあ、このような決心ですね、決心。今日夜もダニエル書 から始まるんですけど、このどんどんこの世が暗くなってるんです。不法がはびこってる。これは私たちね、隣の国でそれを目にしてるんです。こういった不法がはびこってるこの時代に決心が必要。私たちは決心、聖霊に従う決心。どんどんどんどんこの世は暗くなって666に向けて黙示録の状態に主が予言されたその道に行くんです。そのところで私たちは決心が必要。決心、どんな決心か。ダニエルも決心をした。その決心、今パウロも決心したと。十字架のイエス・キリスト以外は死ろうとしない決心ですね。だから自分の宣教の言葉、その宣教の言葉に対してね、この愚かな言葉だったと21節、彼らが聞くと、一章21節には事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神が御心によって宣教の言葉、宣教の言葉の愚かさ、彼らが見ると十字架よみがえり、それ何だろうこれ。宣教の言葉、福音の言葉がね、この十字架でしょ、よみがえりです。それが愚か、彼らが愚かに見てる。この愚かさを通して信じる者を救おうと決められた。主も決められた、ね、主も決められた。この十字架の言葉、人間には愚かに見える、滅びる人々には愚かに見える。しかし救われる私たちには神の力。なぜこの十字架とよみがえりを通してそれを信じる者に聖霊が与えられる。神様が入るのよ。神様が人間の体にふっと入る。そして一緒に住むんだよ。だから、ね、救いの道が分かる。信じる。神の知恵だよ。これが神の知恵。だからこの、ね、宣教、ね、4節、そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたのではなく、御霊と道からの現れでした。御霊と道からはどこで現れるか、ね、十字架から。御霊が証しをするんです。それは水と血です。イエス・キリストの水と血を証しするために神様ご自身が来られてるんです。だからイエス・キリストのこの水と血、イエス様の十字架を語るときに聖霊が望むね。聖霊が望んで人がひっくり返る、ボノゲンするんですよ。ボノゲンは水と御霊よ。イエス様ご自身が、ね、教えてくださったんですよね。水と御霊によって、生まれなければあなたは神の国に入ることはできない、見ることはできない、入ることはできない、そのような話をされました。だからこの聖霊様が発見されて私たちの中に入ろうとするんですけど、誰の中に入るか。水と血を信じる、十字架を信じる。イエス様が私のために十字架にかかってくださった、信じる者の中に入る。ご説、
それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでした、
うん、だから私たちが持つ信仰ですね、これは聖霊が与える信仰ですよ。プレゼントです。 この信仰なしでは神様の御業がわからないし、天国に入れないんです。この信仰が人間の知恵、哲学ですね。知恵ということはフィラソフィーです。知恵、哲学に支えられず、神の力、神の力に支え、神の力は聖霊と一緒、聖霊、聖霊が私たちに与えられるのは信仰なの、信仰。私たちは恵みによって、信仰によって救われている。恵みはイエス・キリスト、私たちができなくなっていることを神が知ってくださった、御子が知ってくださった、その御子が知ってくださった十字架のこの道を、知識を、神の力が、聖霊が信仰を与えるから私たちが救われたんだ。だから聖霊の恵、イエス・キリストの恵みも、信じる信仰を与える聖霊のことも、全部恵みを、結局。だから三位一体神様によって救われるんだ、私たちの努力じゃなくて。だから恵みによって、それを信じる信仰によって救われたのです。自分自身から出たことではありませんということでしょう。この、ね、三位一体神様の恵みと、ね、その憐れみによって救われた私たちを、自分から出たことではない。六節、
しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません、うん、
この知恵はこの世の知恵ではなく、神様の知恵ですね。神様の知恵、奥義は何か、奥義を言ってるんです。7節、
私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです、うん、
じゃあこの素晴らしい言葉がありますね。世界の始まる前から、この世界が、元いが作られる前から。だからこのことは何でしょう。永遠でしょ。霊の世界でそれが決まったんで、うん、だからね、イエス・キリストの恵みはこの世界が始まる前でもうすでに決まってる。永遠よ、永遠。だから私たちがこの世がこう終わってから、私たちが永遠のところに入るんですけど、そこにもほふられた子羊がおられる、ね、これが神の知恵だと言われますね。八節、
この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう、うん、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである、うん、
じゃあ神様がこの地球が作られる前からあらかじめ備えた、これが神様の奥義、神様の知恵。それを私たちが、神様が私たちのために備えてくださったと。これは目が見たこともない、耳が聞いたこともない、私たちの心に思い浮かんだこともない、この哲学の世界では、宗教の世界ではもうありえない、そのような知恵ですね。その知恵が御霊によって与えられたとね。出世し、
神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです、
う
ん、
だから啓示という言葉は、御霊によって私たちが啓示されるんです。開いて見せる、これは信仰ですね。信仰というものは 霊の視力ですよ。神様が見せて開いて見せるものを見るということは、これは霊の視力です。私たちがこの霊の視力を失ったんですけど、御霊が私たちの霊の視力を回復してくださって、信仰が与えられて見ることができる。信仰で見ることよ。信仰で見る、御言葉を信じる。だからこの御霊は全てのことを探り、神の深みまで及ばれる主イエス。
一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません、
神の御心は何でしょう。神の御心は御言葉です。まだ私たちの救いです。御言葉が人間となって来られた、これは私たちの救いですね。神様が人間となって来られる。まだ十字架までも従われて死んでくださった。それで主がその方をよみがえらせた。これが神の御心ですよ。人間が神の御心を知らなくて高ぶってエデンの園を失ってしまったね。そのことを救い出してくださるために主が人間となってこられた。これが神の知恵ですね。神の知恵、奥義です。その奥義は御霊が私たちに啓示してください。12節。
ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。
この世の霊は何でしょう。サタンです。サタン、サタンとサタンの家来たち、この世の霊です。肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢の霊です。それを受けたのではなくて、神の御霊を受けました。神の御霊、十字架です。十字架、その十字架は神の御霊です。それはよみがえり。13節。
この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです、
じゃあ御霊の言葉、イエス・キリストでしょ。御霊の言葉、御霊は水と血を明かしする御霊です。御霊の言葉を持って御霊のことを説く。イエスよ、イエス様を知らないと御霊のことを知らない、わからないのよ。この世の知恵、この世の説得力の知恵では御霊が働かないのよ。御霊の言葉はイエス・キリストよ。これは人が愚かに見える十字架の言葉よ。14節。
生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。
だから御霊のことは御霊によってわきまえられる、御霊の言葉、御霊のこと、御霊によって。だから御霊の世界よ、啓示の世界。神様がそれを聖書で、主がこの世が作られる前から備えてくださった。十字架の言葉、イエス・キリスト、恵み、それを、それ以外は、しろとしないように決心したとパウロは言ってる。皆さんと私も決心することは必要。この世の、宗教や哲学じゃなくて、 イエス・キリストの十字架とよみがえるの言葉、それが御霊の言葉、御霊の言葉、御霊によって三位一体、一人の神様、中高生です。
御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。
じゃあこのように御霊のこと、御霊の心、キリストの心、ね、キリストの心は父の心、父の心を子に、この心を父に、これは私たちの救いのために神様が御座を捨てて人間となってこられ、十字架で私たちをこのように愛しておられたと、その愛がね、御霊によって分かるのよね。それで信仰が、この御霊の現れがパウロの最大の関心でした。パウロのアテネの失敗がこのようにね、十字架とよみがえり、御霊の現れに私たちを導いたんですね。皆さんも十字架のイエス様、その私の罪背負ってくださって、私たちはキリストと共に十字架につけられて死んで、私という罪が死んで、私が生きるんではなくて私のうちにキリストが生きる、御言葉と御霊によって生きてる、御言葉が、御霊がイエス・キリストの御言葉を持って今は私たちの中に入って住んでおられる。御霊が人間となってこられて、イエス・キリスト、その方が御霊によって今私たちの中に住んでおられる。これ奥義よ素晴らしい啓示の世界よ。じゃあ一緒に、ね、祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤー。